さかにゃんのときめき婚活定食。はい、皆さんこんにちは。さかにゃんのときめき婚活定食が今週も始まりました。私、結婚相談所菩提樹オーナーのさかにゃんと申します。毎度お聞きいただきありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。最近の近況で言いますとですね、初めてペイペイっていうのを使ってみました。なんだっけ1月だっけ、いつだっけ、なんか年末だっけ、なんかほらものすごいなんかね、家電量販店で当たったとか言ってさ、半額になったりとか全額出たりとか、なんかいろいろこう、なんていうんですか、キャッシュバックってやつ、そういうのがあって話題になったあれですけども、今はね、戻ってくるお金は上限1000円なんですよ。戻ってくる、今すごいいきなり話してますけど、あれですよ、お金じゃなくて、現金じゃなくてスマホで決済するっていうね、現金を持たなくてもスマホの中にこう一応ね、そのカードの情報を入れて自分の認証しといたりとか、あとは、銀行口座を登録しといて、そこからね、チャージしたりとかすると、その現金なくても支払いができるっていう。でね、この間初めて使ったんですよ、薬の青木で。例の何、エビゾンが宣伝してるマスクですよ。花粉が水に変わるとかいうインチキ臭いやつ、こういうこと言うとあれですけど、本当かなっていうね、ちょっと試してみなきゃなみたいなやつですけど、それを買いにね、ここでね、試してみるって言ったもんですからね、一応実証しなければと思って買いに行ったんですよ、薬の青木に。でそれがね、この間も言ったんですけど、3枚で1000円のマスク、ちょっとドキドキしまなく、高い買い物ですよ。これをね、ペイペイで払ってみました。でちょうどこう残高がね、1000円あったんですよね。それはなんかね、私一応ソフトバンクユーザーなんですけども、ソフトバンクユーザーでペイペイをこう登録すると、初めからね、お試しみたいな感じで1000円もらえるんですよ。すごいでしょこれも。だからそのもらえた1000円の入ったペイペイで、薬の置きでね、バーコードを読み込んで、ペイペイでお願いしますって言って払ったんです。そうするとペイペイって言うんですよ。音はね、ペイペイって言うんです。もっと可愛いな、ペイペイみたいな、そういう声がするんですよ、しつこい。でね、そしたら一応それで1000円で支払いできたでしょ。そんでふと見ると、おめでとうございますと、1000円分のペイペイが当たりましたって書いたの。おー、って思うでしょ。なんかね、今キャンペーン中でね、何パーセントかもらえるんですよ、その使った分のね、その上限 20% だっけな。で上限、そして1000円なんですよ。でね、要はなんか当たったんですよ。わかんない、なんかわかんないけど当たったの、どういうわけか。でね、だから1000円のもらった、もともともらってたお金で海老蔵のマスクを買ったら1000円戻ってきた。これいくら得したと思います？とりあえずタダで、マスクは手に入ってます。高級マスク、ね、でまだ1000円まだこうね、残高が、今はまだね、キャッシュバックが来てない、1ヶ月後ぐらいにキャッシュバック来るんですけど、キャッシュバックが来たらまた1000円戻ってるっていう、なんじゃこりゃ、ね、誰が得してるんでしょうね。なんかよくわかんない仕組みですよね。で、そのうちね、菩提樹もペイペイ、今富山店は使えるようになってます。金沢店もね、もうそのうちペイペイ使えるようになるのでね、新規でいらっしゃったお客様、ぜひペイペイを使ってみてはいかがでしょうという、ペイペイの宣伝になっちゃったけどね、はい、面白いからね、みんな今使ってみるといいかなと思います。それじゃあね、今日のテーマですね、今日のテーマは先々週かな、ね、条件 で、誠実な人っていうのは何なんだっていうね、そういうお話したんですが、今日は温厚な人ね、温厚な人がいい、穏やかな人がいいっていう条件を言う人がいます。穏やかな人っていうのはどんな感じの人なのかなっていうのを今日はちょっと一緒にね探っていってみたいと思います。で、音楽の方はですね、ジョン・メイ・オール&ザ・ブルース・ブレイカーズ、ウィズ・エリック・クラプトンウィズ・エリック・クラプトンの時があったんですよ。いろいろね、こう一人であっち呼ばれこっち呼ばれしてたんですよ。なんていうんですか、そのギターの腕がいいもんだから、いろんなところからお呼びがかかって、で、いろんなバンドに加入した時期があって、その時のですね、ジョン・メイ・オール&ザ・ブルース・ブレイカーズっていうグループに、ちょいと参戦したっていう時がありまして、その時の、それが入ってるアルバムが、先日ですね、イギリスの、音楽誌、見たことないんですよ、英語読めないのでね、イギリスの、音楽誌のクラシックロックっていう、雑誌の史上最高のブリティッシュブルースロックっていうののアルバムトップ30っていうのが発表されたんですが、なんとその1位になったんです。ゼッペリンとかね、ストーンズとかさ、イギリスの、もちろんね、ビートルズもイギリス出身ですけど、イギリス出身っていうか、イギリスの要はブリティッシュブルース、ロックブルースとかロックの、アルバムの1位を撮ったっていうニュースがですね、地味に流れてたんで、思い出しまして、今日はジョン・メイ・オール&ザ・ブルース・ブレイカーズ with エリック・クラプトンの曲をお届けしたいと思います。1曲目は、ステッピングアウト。はい、トキコンです。今日のテーマ、温厚な人ね、穏やかな人、優しい人柄の人っていうのはどういう人なのかね、よくね、婚活いらっしゃった人が、男性に対してね、女性の方が男性に対して求めるものの中に優しい人とかね、穏やかな人っていう条件を言う人がいます。まあね、過激な人とかさ、怒りっぽい人がいいとかさ、そういう人は本当に多分、まあそんな人がいいっていう変わった人もいるかもしれないけど、ほぼほぼね、みんな穏やかな人と生活したいと思ってると思うんですよ。でね、その穏やかな人、温厚という言葉ね、具体的に言うと、ニコニコしてるとか、あんまり怒らないとかさ、思いやりがあるとか、温和な人とかさ、声を荒らげない人とかね、いろんな人がパッと思い浮かぶんですけど、具体的にさ、ちょっと温厚な人っていうのはどういう人なのか、そう なれればね、相手の人からこう温厚な人っていうところのこうなカテゴリーに入れてもらえるので、そういうことを心がけてみてはいかがかなということで、今日はちょっとそれを、いくつかお話ししたいと思います。まずじゃあ1番目ね、ちょっとしたことでイライラしない人。ね、こうやっぱね、その温厚な人がイライラしないっていうのは、普通当たり前かなとは思うんですが、さ、温厚な人にだってさ、ストレスがあるわけですよ、ね、いくら温厚な人でも、ね、そういう人がその嫌なことがあっても、なんていうんですか、ちょっとぐらいの嫌なことは表に出さない、こう感情をあらわにしない、またはその時はイラッとしてもすぐパッと切り替えることができるっていうのが温厚な人っていうらしいんでしょ、で周りの人との争い事が起こりにくいように、要は顔とか、ね、表情に出さないという人が穏やかな人、ね、ちょっとしたことでイライラしない、あと2番目ね、みんなから好かれる、これさ、好かれようと思って好かれるもんじゃないから、結果好かれている人っていうのは温厚なんではないかっていうことですね、で温厚な人の周りには人が自然に集まってくるんだって、ね、で、大体ね、いつも笑顔だから、こう周りの人も精神的にリラックスしてその人と話すことができる、 うん、笑顔っていうのはやっぱね、あの人とのこうなんていうんですか、バリアっていうかね、シャッターが降りてる人も相手の人が笑顔だとちょっとシャッター開け気味になったりしますよね。やっぱそういう意味では穏やかににっこりしてる、ガハハって笑ってるのもいいかもしれないですけど、まあ、穏やかにニコニコしてるっていうのが、みんなから好かれる要因かもしれません。次、3番、気遣いができる。まあね、あの気遣いっていうのは、まあ、相手が求めることをこう先回りしてやってあげたりとか、あの相手がこういう風にしたいんだろうなっておもんばかることのできる人、うん、それが一応なんていうんですか、いわゆる思いやりねっていうことだと思うし、またはこう共感力、人にこう心を寄せることができるね。その悲しい時には一緒に悲しい気持ちになってあげられるとかね、こう痒い時には書いてあげ、その痒い部分を書いてあげられるまあね、そういう感じですかね。はい、あ、そう、でもこれね、あの過剰に気遣いをすると逆に嫌がられるみたいなんでね、その辺は気をつけなきゃいけないですよね。はい、次、4番、生活のリズムが安定している。うん、まあ、これはね、あれですね、こう淡々と日々安定して生活をするっていうことですね。うん、なるほど。これは何ですかね、波乱万丈だとなかなか穏やかになりにくいという、そういうことですかね。うん、気持ちの余裕があるんだって、その日々の生活のリズムを一定にして、その精神状態が安定しているらしいですよ。日々の生活がね、リズムが安定していると。はい、次、5、人の悪口を言わない、うんね、みんなと仲がいいっていうか、みんなのことが大好きっていうのはね、まあ生きててそういう人はいないと思うので、嫌な人とかさ、苦手な人とかさ、まあ、いますわな、自分とこうなかなかこうね、うまいこといかない人ね、そういう人は誰にでもいるんだけれども、温厚な人はその人の悪口を言ったり軽蔑するような言葉は口にしません。また愚痴の、その愚痴を言い合ってるその輪の中に加わることもしません。はい、なるほどね。そのままいつかそっくりそのまま帰ってくるんだって、それはね、うん、はい、気をつけましょう。はい、次、6番、自然にスマイル。うん、これはね、感情っていうのはね、あの普通は表にね出ますからね。このスマイルっていうのは、ニコニコっていうのは機嫌がいい時しか出ないですよね。だから機嫌がいいっていうのはこう温厚な状態、まあ、はい、はいとはちょっと違うよね、機嫌が良い、うん、で機嫌が悪いとムスッとしたりとか、怒った顔をしたりとか、不愛想な顔をしたりとか、またはこう悲しそうな顔をしたりとか、その他の人から見てこういい印象にはならないですよね。つまり、まあ、いつもご機嫌だということでしょう、ね、そういうことで今言った、ね、これだけの、ことをすれば今言ったのはね、1、言いますよ、ちょっとしたことでイライラしない、2、みんなから好かれる、3、気遣いができる、4、生活のリズムが安定している、5、人の悪口を言わない、6、自然にスマイル。これができればですね、基本的には、周りの人から温厚な人という、ハンコがもらえますバチッとね、はい、で、まあ、そういう風にしておけば、まあ、婚活もうまくいきますし、ね、会社の中でもきっと、ね、周りの人と関係がうまくいくんじゃないかなと思いますよ。はい、あ、まだあったよ。はい、7番、何事もポジティブに捉える途中でやめちゃったよ。はい、ポジティブに捉える、ね、はい、これ切り替えですね。はい、で、8番、常識がある、思いやりがある、うん、常識があるから思いやりがあるって書いてありますね。うん、常識があるから思いやりがある、まあ、つまりこう常識人っていうのは思いやりがあるっていうことなんだよっていうことだね。あ、これは深いね、うん、言葉が深い、9番、包容力がある、うん、 包容力っていうのは、まあ、温かく包み込むっていう感じですけどね。許すっていうか、その許す心が広いっていうのがやっぱり温厚である要因の一つかもしれないですね。次、10番、ムードメーカーである。これはだからね、その場の空気を盛り上げる明石家様みたいな人もムードメーカーだし、その場の空気をほのぼのとさせてくれる、ただただニコニコしてる人もムードメーカーだし、そのいろんな意味があります、ムードメーカーっていう言葉にはね。だからその穏やかっていうのは、そのムードを壊さないね、いいムードを壊す人がいますよね、たまにね。そうじゃなくて、ムードを壊さないっていうのが、まあ、ムードメーカーの一つなのかなと思います。はい、そういうわけで、大事なことを言わなきゃいけない。温厚な人にもさっきストレスはありますって言いましたよね。つまり温厚な人は普段その表に出さない分ちょっと我慢してることもある。つまりこの温厚な人が怒った時、温厚の人がなんか本当に言ってきた時っていうのはめちゃめちゃ切れてます。怖いです。だから温厚な人は怒らせると怖いので、気をつけなきゃいけないってのはおかしいですけど、要は義理とか人情とか、他人を平気で傷つけたりとかすることに対してものすごく怒ってくることがあるそうですよ。なので温厚な人とは良好な関係を築くことでずっと温厚でいていただけるということがありますのでね、温厚な人とね、条件を言ったところで、あなたの態度が相手を温厚にするか温厚にしないかが決まるんだよっていうことですよ。あなたがちゃんとしてるから温厚でいられるんですよ。はい、ここの辺を踏まえながらね、結婚生活なり、恋愛、ね、の時期をね楽しんでいただければと思います。はい、というわけで今日の特集でございました。今日の音楽はジョン・メイ・オール&ザ・ブルース・ブレイカーズ with エリック・クラプトンでございます。ロンリー・イヤーズ。はい、さかにゃんのときめき婚活定食、そろそろお時間になりました。この番組は出会いや婚活について皆さんと一緒に考えていく番組です。お悩み相談、リクエストなどお待ちしております。また菩提樹という結婚紹介所のお店を金沢と富山2店舗でやっておりますので、興味のある方はぜひお越しください。初めての方も会員さんもホームページから簡単に予約ができるようになっております。ご来店お待ちしております。はい、さっきペイペイの話したんですけど、ペイペイもねよく知らない人は本当全然知らないと思いますが、うちのおじがですね78歳かな、一応ねパソコンやってんですよ。で、何やってるかっていうと、囲碁のゲームとか、ネットのね囲碁のゲームとか麻雀のゲームとかやってるんですが、たまにね電話かかってくるの、動かないとか言って、でこの間は動かないっていうから見たら、セーフモードの立ち上げの真っ黒の画面になってて、もう全然わかんないっていうので、セーフモードで立ち上げて再起動して、それで終了で、この間もう一回ねこうインターネットエクスプローラーですね、 IE ってやつ、あれを使ってるんですけども、あれを開くと、このウェブサイトはセキュリティに問題がありますとか言って出たんで、動かないというので、見に行ったら、右下の、ね、日付の部分が今2019年ですけど2007年になっていたと、そこが違うだけでこのメッセージが出るという、そういう状況になっておりまして、それを直しに行ったと。でこれをですね、こんな簡単なことなんですけども、きっと、ね、プロの方に頼むと出張料金が5、6000円と、直すのに2、3000円で、まあ、賞味8000円ぐらいかかると、いうところを、ね、老人の、介護じゃないんですが、まあ、楽しみをねその維持させるために、私がおじのところにたまに出向いてですね、そうやってパソコンを、いじって直したりとかしてあげてるんですね。ちょっとしたことなんですけど、やっぱ分かんないと触れないね、調べないというか、その調べりゃ分かるんだけど 調べようとする、その調べるっていうののこうなんですよ、ワンアクションができないっていう、ここがやっぱその分かんないから怖いからっていうのの部分なんじゃないかなと思いますよ。なんで、近所にそのねお年寄りねで高齢者の方で、ちょっと分かんないっていう人はね、あの怖がってる、分かんないから怖がってる、でさっきのペイペイの話もそうなんですけど、怖いから使わない、 SNS も怖いからやらない、だいたいそのそうなってくるとこうだんだんねこう脳が萎縮して老化に進んでいくと思います、と思いました。なんであの初めてのこととかやったことないこととかをたまにやった方がね老化しないと思いますよ皆さんね。あのやったことないことをぜひねチャレンジしてやってみた方が若々しくいられるんじゃないかなと思った次第でございました。はい、でいつまでも若々しいエリッククラプトンが参加しておるおります、ジョン・メイオーランド・ブルース・ブレイカーズ with エリック・クラプトンの曲を今日は特集しておりました、バーナード・ジェンキンスを聴きながらお別れしたいと思います。お相手は菩提寺の坂にゃんでした。それでは皆さんまた来週、さようなら。